暖かい冬が続いていましたけど、今日は少し寒いと思います。皆さん1週間それぞれの場所で、どのように歩んでこられたでしょうか。今日初めて私たちの教会に来てくださっているお二人もいらっしゃいますけれども、本当に歓迎したいと思います。ルカによる福音書の4章16節から30節までを今日は読みながら、神様からのメッセージ、本当に聖書から聞きたいと願っています。皆さん、聖書を読んでいて時々ね、ハッと心に響いてくるような感じを受けることありませんか？ありますよね。で、それはどういう時なのかなって自分のことを思ってみると、日常生活とかいろんな現実の世界において何か失敗をしてしまったり、自分が過ちを犯してしまったり、挫折を経験したり、そういう時、要するに自分の心が自然とへりくだっている時なのかもしれません。でもやっぱり一方で、こう聖書の言葉自体に力があるな、この聖書の言葉は本当に心に響いてくるなって思う言葉に出会うこともあると思うんですね。例えば、今日の聖書箇所で言うと21節の言葉、本当に力があるなと思いました。イエス様の言葉、鍵括弧の中のところですね。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した。いろんな意味ですごいなと思いました。まず今日実現したって言い切ってるんですね。今日今ここで聖書の言葉が実現したんだって言い切っています。すごいなと改めて考えて思うんですね。だって私たちの生きているこう世界っていうのはやっぱりいろんな問題に満ちていると思うからです。身近な人間関係から始まって、もっと大きな社会、広い世界、矛盾や不条理、悲しいこと、辛いこといっぱいあります。でもそんな私たちの生きる世界において今日今ここで聖書の言葉が、神様の御心が実現したって今日の聖書の箇所はイエス様がそう言ってるんですね。そんなことを言っていいんだろうか、誰が責任を取るんだって時々聖書を読んで思うこともありますけど、今日今ここで聖書の言葉が私たちのこの場で実現したんだ、本当にそのメッセージを聖書から聞き取ることができるでしょうか。なんでそんなことを言えるのって思いませんか。だって私たちの日常生活そんなに素晴らしくないと思うからです。悪いことたくさん、悲しいことたくさんあります。新聞を開いたら、テレビを見たらたくさんあります。でも聖書は言うんですね、今日実現したんだ。実はこれは信仰の歴史において多くの人によって昔から繰り返し問われてきた、そういう問いなんですね。神学的な用語では神義論、神様の正義の義の論ということで神義論という言い方もされます。こういうことですよね。もし本当に神様がいらっしゃって、その神様が良い方なのならば、なぜこの世界に悪いことが存在するんですか、そういう問いです。昔から問われてきて誰も答えられない、そういう問いです。でも人が神を誠実に信じようとするときに避けて通れない問いだと思います。本質的な問いだと思います。私は神様がいるのならば、この世界なんで悪いことがあるのかと問う人、基本的にそういう問いを曖昧にしない人を信頼したいと思います。きっと誠実な人なんだろうと思うからです。そういう意味でこのルカ福音書4章21節のこの聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したっていう言葉は、いろんな意味で考えさせられるし、いろんな意味で力のある言葉だと思います。でも同時に反発も感じる言葉だと思うわけです。この聖書の言 今日あなた方が耳にした時実現した、イエス様が言ってるって聖書は語るわけですね。反発を感じながらも、でも何か引きつけられる思いがする。じゃあどういうふうにこの聖書の言葉を考えればいいんでしょうか。私たちがこの21世紀旭川で、まあ、東側の人もいますけど、この東アジアっていう中で生きていくときに、本当に聖書を自分の生き方にとって意味のあるものに、ものとして読んでいくならば、この今日の聖書の言葉はどういうふうに受け止めたらいいんでしょうか。実はですね、これは私自身が考えてきた問題でもあります。自分の実存的な悩みから本当に本当のものに出会いたいなって思うようになりました。言い換えるならば、本当に偽物に対しては違うって言える、そういう信仰、そういう人になりたいと思いました。なんでそうかっていうと、自分が本当に生きていくためですね、一人の人間として尊厳を持って生きていくために、やっぱりそのために聖書を読みたいし、そのために本当のものに出会いたいし、できるならば自分がそのようなものの本当のものの一部として生きていきたいと願うからです。だからですね、昔は多分ちょっと20年か、まあ、15年ぐらいもそうかもしれませんけど、今よりも若かったので、ちょっと血の気も多くて、こう安易にアーメンとか神様って語るような人、あまり好きじゃなかったんですね。でもね、なんか聖書の言葉を一人で読んでいると、こう引きつけられる言葉に出会うこともある。何なのか、でもなんか、いやそれは神様がいるからだよとかって言われても納得できないわけですよね。で、矛盾を感じるわけです。反発と魅力を感じる。でも矛盾しているような気がする。どうしたらいいのか、どう解決私はしたんでしょうか、牧師にまでなってしまってっていうところなんですけど、まあ、細かい議論とか途中の過程は省きますけど、結局ね、結論から言うと、そういう矛盾とか問題っていうのは解決できないんですよね。自分なりに、まあ、一応進学の勉強も学校で少ししたので、そういう理屈の本を読んだりとか、あるいは自分自身の人生の経験などを通してそれなりに突き詰めて考えてみても、神様がいたのならば、なんでこの世界に悪いことがあるのかっていう問いは答えられないわけです。でそれは答えられないっていうのは、私自身が答えられないっていう意味だけではなくて、この世界にいる誰も答えられないっていう意味ですね。全ての人、どんなに偉い人も答えられないっていう意味です。でもそれでも自分なりに長い間悩んだり考えしてたりしてきた末に、今思っていることが一つあるとするならば、こういうことですね。ルカ福音書4章20節もう一回見てみたいと思います。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したって、何を言ってるんでしょうか。神様の御心が私たちの間にあるっていう、こういう聖書のメッセージ、どういうふうに受け止めたらいいのか。今思うのはこういうことです。それはつまり、私は、そしてあなたは、皆さんは生きていていいんだっていう、そういうメッセージだと思います。神様が皆さん一人一人に、そして私に命を与えてくださっている。だから生きなさいと、そういうメッセージとして受け止め、信じたいと思うようになりました。一人の人間として本当に誇りを持って生きていきたいと決意をしました。それが神を信じるということの意味だと思っています。少し違う角度から話を続けてみたいと思いますけれど、イエス様が生きていた2000年前のパレスティナ、ユダヤ社会っていうのはどんな社会だったんだろうかっていうことです。ものの本によると、イエス様の時代のユダヤ社会では、ユダヤ人以外の人、異邦人、ユダヤ教とか神を信じない人、外国人に対して軽蔑、差別、憎しみの感情、憎悪ですね、そういうものが高まっていた時代だったと、ものの本には言われています。なんでかっていうと、それはユダヤの人たちが経験してきたこと、経験していることが原因です。つまり、 当時の地中海世界においてはローマ帝国が政治的軍事的に強大な力を誇っていました。実際に広い地域を広大な地域をローマ帝国が支配していました。ことわざにありますよね。すべての道はローマに通ず。それだけ広い地域を支配していたということです。つまりユダヤ社会も直接に間接に異教徒であるローマ人の支配を今イエス様が生きていたその当時の今受けていたということ、それが一つ。そしてもう一つ、歴史を振り返ってみるとユダヤの人々は数も少ない政治的軍事的にも弱い集まりでしたので、歴史においてずっと他の外国の人、異民族によって支配されてきた、そういう痛みの歴史を持っているわけです、実際にね。そういう中でユダヤの人たちは生き残るために神への信仰を深め強めていきました。でもね、神様への思いが深くなったり強くなったりするっていうことは、それが一つ間違えて裏返ってしまうと悪い方に作用すると、自分たちと同じものの見方、同じ信じ方をしない人への憎しみになります。きっとイエス様が生きていた時代のユダヤ社会はそんな社会だったのではないかと、いろんな資料を見ていくと言われていました。じゃあそんな社会の中でイエス様はどのようなことを語ったのか。聖書を読んでみたいと思います。ルカ福音書4章の18節をご覧ください。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。これが神様の御心なんだとイエス様は2000年前目の前の人たち、ユダヤの人たちに言った。そして今、2000年の時を経て、21世紀、ここにいる、旭川で今出会いをさせている私たちにも語ってくださっているということです。実はですね、今お読みした聖書の箇所、これ、鍵括弧に入ってますよね。これはね、イザヤ書61章の引用なんですね。で今、イザヤ書開かないでください。もともとのイザヤ書と今読んだ今日のルカ福音書のイエス様の言葉をこう行ったり来たりしながら丁寧に比べるってことは今しませんけれど、でも一つだけ皆様にお伝えしたいことがあります。それはイザヤ書の言葉をイエス様がそっくりそのままの形で引用しなかったっていうことです。実はイザヤ書の言葉から省いた言葉があります。そしてそこにこそイエス・キリストのメッセージが、神様の御心が込められていると思います。じゃあイエス様はイザヤ書61章の言葉の中から何を省いたのかっていうと、それは異邦人に対する報復っていう、復讐、仕返しっていう言葉ですね。今からね、私がイザヤ書の61章の2節から3節を読みますので、皆さんはルカ福音書のこの19章、見ながら目ではルカ福音書を見て、耳では私が読むイザヤ書を聞いて比べてみてほしいんですね。イエス様がどういうふうに引用しているかっていうことを比べてみてほしいと思います。じゃあ見ててください。読みたいと思います。主が恵みをお与えになるとし、これが19節の言葉なんですね。続くわけです。ここから私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの香油を、暗い心に変えて賛美の心をまとわせるために、彼らは主が輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれるということです。イエス様は主が恵みをお与えになる年っていうところまでしか引用をしていない。言い換えるならば、イザヤ書のそこから続くところ、私たちの神が報復される日を告知してっていうところを省いているわけですね。2000年前 異邦人を憎む心を持っていたユダヤの人たちに、イエス様は人の思いをはるかに超えた神様の御心を示そうとされた、そういう方だと私たちは信じ、救い主として信じようとしているわけです。神様の御心、神様の救いっていうのははっきり言ってわからないけれど、でももしそんな私たちにでもわかることがあるとすれば、それはきっと人間の思いが及ばない、もっと広い大きなものじゃないかっていうことです。人の小さな思いや知恵を超えている、そういう神様の思いをきっとイエス様は教えてくれようとしたんだと思います。そういうイエス様の話を聞いた人たちはどんなふうに反応したんでしょうか。22節、皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていったというふうにあるんですね。ユダヤ人とか異邦人とか、そういう人間的な視点をはるかに超えた、そういう神様の思いを伝えてくださるイエス様の言葉っていうのは、今まで聞いてきた立法の専門家が話していたような言葉とは違った、本当に何か本当のことを言っているっていう、そういう力を聞く人が感じたんだと思います。そして驚いた、恵みすら感じたと言っているわけですね。でも残念ながら私たち人間は感動してもすぐに忘れるし、その聞いた話がいくら素晴らしくても、それが実際に自分の生活に何か利害関係影響してくるとき、あっさりその感動した思いを捨てるのが私たちの姿だと思います。自分の不利になるようなことになると、神様の言葉素晴らしいって思っていたのに、私たちはそんな自分の感動した思いを忘れてしまう、そんな人間ではないでしょうか。ルカ福音書28節を見てください。結局イエス様の言葉を聞いていた人たちはどうしたのか。これを聞いた街道内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き突き落とそうとした。しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。要はイエス様の話を聞いた人たちは結局イエス様を殺そうとしたわけですね。イエス様の言葉が自分の身に迫ってきた、自分たちの考えを否定するもののように思えた、自分たちが歴史の中でこれこそは大事だと思っていたものがイエス様によって否定されるように思えたからこそ、そういうイエス様を殺そうとしたんだと、聞く人がイエス様を殺そうとした、聖書はそう語ります。イエス様は何の話をしたのか。さっきも言ったように神様の御心っていうのはユダヤ人だけじゃなくて、本当に神様を求める全ての人に及ぶんだということを語ったし、今日のルカ福音書によると、むしろ神を信じないユダヤ人よりは、ね、信じてるって言いながら神様の御心から逸れているユダヤ人よりは、たとえユダヤ人じゃなくても本当に神様の御心と共に生きようとする異邦人と共に神様がいらっしゃるんだと言ったんですね。だからユダヤ人が怒ったわけです。その例としてルカ福音書の4章25節以下に、預言者エリアとサレプタのヤモメの出会いが語られています。ヤモメっていうのは夫を亡くした女性のことですよね。列王記19章の物語、旧約聖書561ページです。皆さんよかったら家に帰って本当に読んでみてください。今日は皆さんのためにあらすじをご紹介しますので、家に帰って一回ちゃんと読んでくださったらいいなと思います。列王記上の19章、どんな物語かっていうと、こんな内容です。預言者エリアは神様を信じることを拒否した王様のアハブっていうのは悪い王様の代表として描かれているんですけれど、そのような悪い政治を行っている王様のアハブに対して神様の言葉を伝えて、あなたは間違っていると警告しました。で、その結果どうなったかっていうと、エリアはアハブ王とその勢力から家来たちから命を狙われることになります。当然ですよね。で、危険を感じたエリアは逃げて身を隠すわけです。エリアとサレプタのヤモメが出会ったのはそんな時だった。でも逃げる生活、逃亡生活っていうのは本当にしんどいことです。 逃亡生活に疲れてお腹を空かせたエリアはサレプタのヤモメに出会った時に頼むわけです。何か食べるものを分けてくれませんかってお願いしました。でそこから少し引用したいと思います。ヤモメ答えるわけですね。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンなどありません。ただ壺の中に一握りの小麦粉と亀の中にわずかな油があるだけです。私は2本の薪を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところです。私たちはそれを食べてしまえば、あとは死ぬのを待つばかりです。エリアが言うんですね。恐れてはならない。帰ってあなたの言った通りにしなさい。だがまずそれで私のために小さいパン菓子を作って私に持ってきなさい。その後あなたとあなたの息子のために作りなさい。なぜならイスラエルの神主はこう言われる。主が地の表に雨を降らせる日まで壺の粉は尽きることなく亀の油はなくならない。ヤモメは言ってエリアの言葉通りにした。こうして彼女もエリアも彼女の家の者も幾日も食べ物に事欠かなかった。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく亀の油もなくならなかったって。まあ本当に家に帰って一回読んでみてほしいですし、今これを細かく説明することはいたしませんけれど、この物語の核心、今読んだエリアとサレプタのヤモメの出会いの物語、何が言いたいのか、一言で言ったら多分こうだと思います。私たちがもう自分にはこれしか残されていないと大事に守ってきたものがあるはずです。これがなかったら生きていけないし、これこそが私を支えてきてくれたし、これからも支えるであろうと、そういうものがある。でもそれを神様に捧げるときに、きっと神様は私たちにむしろ命を与えてくださるんだと、これを手放したら私たちは死ぬかもしれないって思っているものを本当に神様のために捧げるときに、神様は私たちにさらに豊かな命を与えてくださると、そういうメッセージを列王記の物語は語っているんだと思います。それが神様の御心であるとルカ福音書は言っているように思うんですね。そしてさらにイエス様は言うわけです。今日今ここでこの聖書の言葉が私たちの間で実現したんだということです。神様が私たちに命を与えてくださる。私やあなたが何人であっても、今まで何をしてきて、どんなことで本当に悲しんで辛い思いをし、何に喜んできたのか、どんな背景を持って、どんな状況の中でどんな罪を犯してきてきたのか、でも私たちが心からへり下って本当に自分を明け渡して神様を求めるならば、きっと神様は私たちに命を与えてくださると聖書は私たちに伝えてくれているのではないでしょうか。ルカ福音書4章21節の、本当に今日何回も言ってますけど、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したっていうイエス様の言葉、実現してないかもしれない、実現してるかもしれない、そんなことは私たちには判断できないんですね。だけれども本当に私たちは何と共に生きていくのか、そして私たちが本当に一人の人間として尊厳を持って誇りを持って生きていきたいと思うときに、もし私たちが自分が誇りを持って生きて尊厳を持って生きていきたいと思うならば、周りにいる人の尊厳を認めないっていうことは基本的にはできない。それはきっと神様を信じることにつながらざるを得ないと思います。聖書に書いてある内容は証明はできません。だから信じない人もいるし、反対をする人もいます。でも私は、そして皆さんは、この聖書の言葉とどうやって生きていきたいのか、本当にこのメッセージと共に生きていきたいと思うのかどうか、それを決断するのが信じるということではないでしょうか。一言お祈りをいたします。神様、どうぞ罪をお許しくださり、 あなたに立ち返る祈りをお与えください。神の思いを、人の思いではなく神の思いを選ぶ、そのような私たち一人一人へと今日今この時作り変えてください。今日今この時聖書の言葉が実現したという、その信仰を、その祈りをあなたに捧げます。一週間お守りください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。